瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
瀬戸町ラジオ、毎週木曜日のこの時間は瀬戸防災ステーションをお送りします。今日は瀬戸警察署宮内さんをお迎えしてお伺いします。宮内さん、よろしくお願いします。
瀬戸警察署の宮内です。よろしくお願いします。本日は外国人の不法滞在、不法就労防止についてお話しします。
はい、よろしくお願いいたします。さて、ところで不法滞在や不法就労と聞いてもあまり馴染みのない言葉なんですが、これどのようなことを言うのでしょうか。
不法滞在とは外国人が日本で不法に滞在していることを言います。例えば入国時に許可された在留期間を超えて滞在している不法残留者や密入国など違法な方法により日本に入国して滞在している不法入国者などを言います。また不法就労とは就労することのできない在留資格の外国人が働くことや許可された条件に違反して働くことを言います。もちろん不法滞在者は働くことはできません。
なるほど、そういう意味なんですね。ところで不法滞在者はどれぐらい日本にいるんでしょうか。
不法滞在者全体の統計数字はありませんが、許可された在留期間を超えて不法に滞在している不法残留者数は全国に約8万2000人と言われています。そしてこの数は隣の尾張旭市との総人口とほぼ同じです。
そんなに多くの不法残留者がいるんですか。
そうなんです。ですから密入国などの不法入国者を合わせると不法滞在者はさらに多くいると思われます。
そうした不法滞在者が多くなるとどのような問題があるんでしょうか。
不法滞在そのものが法律違反であるばかりでなく、不法滞在者の大半は不法に就労しています。また不法滞在者は悪質、組織的な犯罪、薬物犯罪などに関与する割合も多く、不法滞在は私たちの治安を害する要因の一つと考えられています。
そうなんですね。では私たちにできることはあるんでしょうか。
不法滞在者や働く資格のない外国人を雇うことがないよう、事業主の皆さんに外国人を雇用する場合、在留カードやパスポートなどを見て在留資格、在留期間、就労制限などを確認していただきたいのです。
なるほど。確認する身分証というのはコピーでも大丈夫ですか。
コピーでは写真を貼り替えるなど細工が簡単にできてしまいますので、必ず実物で確認することです。
確認する際のポイントなどはありますか。
まずは在留期間を確認していただき、不法残留者でないことを確認することです。そして在留資格によって働くことができる在留資格と働くことができない在留資格がありますので、働くことができる在留資格であることを確認することです。
働くことができる、できない在留資格があるということですが、働くことができない在留資格、どのようなものですか。
全部で20種類を超える在留資格があるうち、留学、研修、家族滞在、文化活動、短期滞在という在留資格は原則働くことができません。
ほうほう、これはアルバイトもできないんですか。
あらかじめ出入国在留管理庁で許可を受ければ、職種や時間的な制限はありますが、アルバイトなどをすることができます。事業主の方は在留カード表面に記載された就労制限の有無や裏面の資格外活動許可の記載がされているかどうかを実物で確認してください。
なるほど、しっかり確認しなければいけませんね。
はい、在留カードを見ていただければ法律に基づいて働くことができる外国人かどうか分かるようになっています。
在留カードを確認すれば事業主の方も働くことができない外国人を誤って雇用するということを防止できますね。
そうなんです。先ほども言いましたが、在留カードやパスポートもコピーで身分確認をするのではなく、 実物で確認した上で働くことができる身分である外国人を確認する必要があります。
わかりました。その他に気をつけなければいけないことはありますか？
はい、実物の在留カードで身分確認をしていただく際、偽造の在留カードにも注意してください。
偽造の在留カードがあるんですか？
そうなんです。 SNS 等で偽造の在留カードが販売されていたとして販売・斡旋していたものを愛知県警で検挙しています。
ではそのような偽造の在留カード、見分けるポイントもありますか？
出入国在留管理庁のホームページにも掲載されていますが、見分ける5つのポイントがあります。今回は見分けやすい箇所の一例について説明します。それは在留カードの中央下にアルファベットで MOJ と書かれた箇所があります。この部分を上下方向に傾けると MOJ の文字の周囲の色が緑色からピンク色に変わります。しかし偽物の在留カードの中にはカードを傾けても色が変わらないものもあります。
なるほど、色が変わるかどうかが本物と偽物を見分けるポイントですね。これだと在留カードを見慣れていない人でも簡単に見分けることができますね。
他にも偽造を見分けるポイントがありますので、詳しくは出入国在留管理庁のホームページに掲載されていますので、そちらを参考にしてみてください。ちなみにこの MOJ って何が省略されているものか分かりますか？
MOJ、何ですかね。
調べたらミニストリーオブジャスティス、つまり法務省の英訳なんですね。
あ、そうなんですね。知りませんでした。これ誰かに小ネタとして話したいですね。さて話を戻しまして、不法滞在を防止するためには事業主の方々は外国人を雇用する場合、先ほど教えてもらったことを注意する必要がありますね。
そうですね。また事業主の皆さんには不法滞在者を雇用すれば処罰の対象となることを知っていてください。愛知県警でもこれまでに不法滞在者を雇用していたとして、直接雇用していた事業主や企業に不法滞在者を斡旋していた事業主を検挙しています。
そうなんですね。処罰されるんですね。それは不法滞在者と知らなくても処罰を受けるということでしょうか？
すべてではありませんが、例えば在留カードの未確認などの過失があれば処罰の対象となります。
その処罰どれくらいの罪となりますか？
はい、最長で3年の懲役、最大で300万円の罰金、また両方とも課せられる場合もあります。
そうなんですね。とても重い罪になるんですね。しかし不法滞在者を斡旋する悪質な事業者もいるというのは驚きの話でした。斡旋された事業主の方もまさか不法滞在者斡旋されるとは思ってもいませんよね。
そうかもしれませんが、斡旋を受けた事業主の方も派遣された外国人については派遣会社に任せっきりでなく、自らも確認するなど適切な雇用をしてもらう必要があります。特に愛知県は産業が盛んな地域であり、たくさんの働き口があり、外国人の方を雇用する機会もあるかもしれませんので、外国人を雇用する際はしっかり身分確認および在留カードの真偽について確認していただき、不法滞在・不法就労防止にご協力をお願いします。不明な点がございましたら瀬戸警察署または出入国在留管理庁に問い合わせしていただきたいと思います。
はい、ありがとうございます。今日はですね、外国人の不法滞在不法就労防止についてのお話ということでお伺いしました。事業主の皆さんをはじめ様々な皆さん、改めて意識を持っていただきたいと思います。今日は瀬戸警察署宮内さんにお伺いしました。宮内さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。